そんな雑貨店。
さあ、今週も始まりました、そんな雑貨店。この番組は雑貨店店長の私和田が日常生活で気になったことをちょっぴりざっくり掘り下げて、お店に遊びに来ている常連の下平さんがふーんと言って帰っていくという番組です。お送りいたしますのは和田と
下平です。
いらっしゃいませ下平さん。
いらっしゃいました下平です。
前回ね、
はい、
下平さんに店を乗っ取られたわけですよ。
うん。
でどんなメール来るかなと思ってたらね、
うん、
大好評じゃないですか。
よかった、
ちょっとご紹介しましょうか。
はい、
ラジオネームマシェリさんからいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。和田さん下平さんこんにちは。そんなプロジェクトのポッドキャストは美術の時間から聞き始め、今では全ての番組を毎週チェックするようになりました。そんな歴は2年ほどで、ずっと聞く専門でしたが今年といただきました。ありがとうございました。
あれ途中
ですね、続きがありまして、
はい、
途中で送ってしまいました、申し訳ございません、改めて再送いたします、ラジオネームマシェリでございます。そんな歴は2年ほどでずっと聞く専門でしたが、今年からはじゃんじゃんメールを送っていこうと思います。今回のそんな雑貨店は下平さんがメインでとても楽しかったです。話し方の語尾が可愛くてとてもキュンキュンしましたし、頑張ってるっていうのがものすごく伝わりました。小さい頃から絵が好きでアニメもよく見るのでとても勉強になりました。これからアニメの見方が変わりそうです。下平さんお疲れ様でした、続編待ってますね、といただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。それからですね、札幌マーシーさんからもいただきました。
ありがとうございます。
ありがとうございます。本日配信の番組を聞いて、下平さんメインで大丈夫かなという心配は無用だったと実感しましたよ。とても落ち着いて話をされていましたし、アニメの制作委員会の説明もよくわかりました。ボクチンの部分も言い方が可愛かったし、
ボクチン
下平さんメインで番組を持たれてもいいんじゃないでしょうか。それではまた、といただきました。
ありがとうございます、
本当に皆さんありがとうございます。それからですね、まだまだ来てますよ。うさぎ先輩から、全力下平さんののっとりそんな雑貨店良かったです。委員会のお話すごくわかりやすく楽しく拝聴できました。次回楽しみにしています。推進和田さんも頑張っ。ありがとうございます。
ありがとうございます。
とこよんですね、雑貨店店長の私としてもとても鼻が高い嬉しいメールがねいっぱい届きました。下平さん本当に良かったですね。後でちょっと番組終わったら店の裏に来てください。
ああ呼び出された。
ちょっと腹割って話をしましょう。
お
でもね、本当にね、下平さんのあの番組、
はい、
前回の配信がですね大変好評で、
うん、
皆さん楽しんでいただけたようでよかったです。
よかったです。
僕もね自分でもう一回あの配信されてるのを聞いて、うん、へーって言ってましたお前収録付き合ったろもうよっぽどね僕も緊張してたんですね。
うんうん、
へえ、あ、こんなこと話してたんだいやーでもね、もうね僕の個人的感想から言うとしばらくやりたくないあれ。
うん
ね、お互いにもうヘトヘトでしたよね。
ヘトヘトでしたね
本当にぐったりしてましたから。
うんうん、
ね、あまりに緊張してね下平さん、
はい、
我々ねお正月一発目の回なのに明けましておめでとうございます何も言ってない。
言ってない。
ほらもう反省ですよ我々は。
反省しないといけませんね。
ね、それぐらい緊張していたということで皆さん許していただきたい
はい、
今週からはねあの通常の体制に戻りまして、は
い、
私店長に
通常営業でございますね
帰り咲きましたもうね通常のねそんな雑貨店は時代を切る、世の中を切るですから、今日は世界を見つめていきますよ。
そんなに切ってましたっけ。
切ってました。切ってたことにしましょうよ。そうでないと、うん、ほら立場がね、
切ってた切ってた
切ってたことにして、
うん、うん、ザクザク切ってた。
今週はね本当に大きな話題ですよ。
はい、
今日明日あたりまでに聞かないといけない。
うん、
皆さんあの配信日、これ18日の配信になると思うんですが、
はい、
すぐ聞いたっていう方はですね、周りにすぐ、はい聞いて、はい聞いてって言ってください。 なぜならばアメリカ時間では20日、日本時間では21日の深夜2時に行われるイベントについてお話をするからです。
お、
アメリカ合衆国大統領就任式、
お、
これが行われるわけなんですよ。
はい、
ニュースなんかでねちらっと見るとは思うんですけども、一体あそこで何が行われていて、うん、どんなことが起こってるのかっていうことをですね、今日はお話ししてみたいと思います。
はい、
それではそろそろ参りましょう。そんな雑貨店へ
いらっしゃいませ。
そんな雑貨店。さあ、それでは下平さん、
はい、
アメリカ合衆国大統領就任式についてお話をしてまいりましょう。う
ん、はい、
先ほども申し上げましたけれども、いつ行われるかと言いますと、1月20日アメリカ東部標準時で1月20日の正午、お昼になります。でこれ日本時間にしますと21日土曜日になりますね。午前2時から始まるんですけども、
はい、
ま、就任式自体はねもうちょっと前から始まって、1月20日正午から新大統領の任期が始まるんですね。でちょっと前から宣誓式っていうのが始まって、就任式宣誓式始まって、大統領になっていくということになります。
うん、
いきなり、
はい、
クイズ下平、
年始から、
もういきなり行きますよ。大統領の下にはね、
うん、
副大統領がいるわけなんですよ。
はい、
副大統領の就任式も行われるのですが、
はい、
これ二択です。大統領の就任式より副大統領の就任式は先でしょうか後でしょうか。
先。
正解。
やった。
新年早々。一発目から、
うん、調子がいいじゃないですか。
そうなんですよ。大統領の就任式、宣誓式より前に副大統領の就任式が行われます。
はい。
で先に副大統領就任しておいて、大統領が就任するという形になるんですね。
はい。
で大統領の就任式、どこで行われるかって言いますと、ニュースなんかでねよくご覧になってる方もいらっしゃると思うんですが、場所はアメリカ合衆国議事堂、アメリカの国会議事堂前ですね。
うん。
でね、アメリカ合衆国議事堂の西側で行われます。
はい。
でなんで西側かって言いますとね、うん、東側はね立て込んでるんです。
え、
建物いっぱいあって人集まれないんですよ。
ああ、なるほど。
そう、西側にはねナショナルモールって言いまして、長い公園があるんですね。
はい。
長さがね約3キロあります。
うん、長い。
そうでね、合衆国議事堂の反対側に当たるところはリンカーン記念堂って言いまして、
はい、
リンカーン大統領のね大きい彫像が座ってるとこ。
うんうん。
映画ナイトミュージアム2だったかな。
はい。
それでねリンカーン大統領の彫像が命を持っちゃってグググググって立ち上がって歩き出すっていう、うん、あのシーンでもね有名になってます。
はい。
そこがナショナルモールの反対側にあって、そこまでの距離が約3キロあるんですね。
うん。
でその周りにもですね面白いもんいっぱいありまして、
はい、
スミソニアン博物館とかね、
おう、
国立公文書館とかね、
うんうん、
そういった面白いものもあるんですが、今日はその話は置いといて大統領就任式、はい、
うん。
で大統領就任式ではですね、いろんなイベントがというか式次第があるんですけれども、まあ有名なところではね、大統領が聖書に手を置いてで宣誓するんですね。一生懸命頑張りますよと、
うん、
さてこの時大統領の真正面にいる人、
はい、
この人ね誰かって言いますと、
うん、
合衆国最高裁判所長官です。なのでアメリカ合衆国大統領は合衆国裁判所長官に向かって宣誓するっていう形になるんですね。
うん。
で横でですね聖書を持ってる人がいるんですが、
はい、
これは誰が持つってことは決まってないんですけども、大体ファーストレディーが持つことが多いですね。
おお。
でね、聖書に手を置いて一生懸命頑張りますよっていう宣誓をするんですけども、
はい、
この聖書ね、どの聖書を使うかって決まってないんですよ。大統領になる人が自分の好きな聖書を選んでいいんです。で、今回ね、トランプさんが大統領になりますけども、
はい、
この時にね、どんな聖書を持ってくるのかっていうのも一つ見どころではあるんですね、実は。
うんうん。
あのね、オバマ大統領、まあ、この配信の時点では、現職の大統領、まあ、もう前大統領になっちゃうかもしれませんけども、
はい、
オバマ大統領はね、1期目、第1回のね、うん、の就任式の時には、リンカーン大統領の聖書を使ったんです。
うん。
オバマ大統領はアメリカ合衆国史上初の黒人大統領でしょ？
はい。
で、リンカーン大統領っていうのは奴隷解放宣言を出したことでも有名なんですよね。
うん。
なので、それを、まあ、重んじて、リンカーン大統領の聖書を使いました。
はい。
で、第2期の就任式、オバマさんはね、2期やってますので、大統領を。第2期の就任式ではね、リンカーン大統領の聖書も使ったんですが、
はい、
キング牧師、
うん、
マーチン・ルーサー・キングという黒人の牧師の方がいらっしゃいましたけども、うん、この方もね、公民権運動で有名でした。この方の聖書もね、はい、持ってきたんですよ。
お
う。でね、これありなのかなと思うんだけど、
うん、
リンカーン大統領の聖書の上にキング牧師の聖書を重ねて
はいはい、
で夫人に持ってもらって、そこの上に手を置いて宣誓するっていう。
へ
え。あ、ありなんだって思いました。
聖書2つに誓ってるわけですよね。
そうなんですね。もうキング牧師もね、先ほど言いました通り公民権運動とかでとてもあの活躍した方なので、それのまあなんて言うんでしょう、敬意を表してと言いますか、で持ってきたんだと思うんですけども、
はい、
さあトランプさんは一体何の聖書を持ってくるのか興味津々です。ここにもね、ちょっとその人のね、の方向性っていうのが見えるんですよ。
はい。
でね、この就任式で言う先生の言葉っていうのは決まってましてね。
はい。
これね、何で決まってるかっていうと、うん、合衆国憲法で決まってるんです。こう言わなくちゃいけないよっていうのが。
お、
合衆国憲法第2条第1節第8項に書かれている文言通りに言わなくちゃいけません。
うん。
じゃあ、下平さん、ちょっと大統領になってみましょうか。では私の後に続いて言ってください、はい、私下平は、
私下平は
合衆国大統領の職務を忠実に遂行し、
合衆国大統領の職務を忠実に遂行し、
全力を尽くして合衆国憲法を維持保護擁護することを厳粛に誓う。
覚えられませんでした。
はい、アウトです。これね、間違えることもあるんですよ。で、間違えても大統領にはなれるんですが、
はいはい、
就任式は翌日にもう一回やり直しになります。
あ、
実際ね、オバマ大統領が2009年に就任するときに、
はい、
実は文言間違ってるんです。
お、
これね、オバマさんが悪いんじゃなくって、これを読み上げた、これ読み上げる人いるんですね、僕みたいにして、
はいはい、
で、この読み上げた最高裁裁判所の長官がちょっとね言い間違えちゃったんです。
あ、
で、その言い間違えちゃったのをオバマさんは気づいてはいたんですけども、それをね、そのまま読み上げちゃったんですね、
うん、
言っちゃったんです、はい、なので間違ったことを言っちゃったんですよ。で、ほんのちょっとの間違いなんですけども、それでもダメなんですって、
はい、
で、大統領としての職務は始まるんですけども、
うん、
でもちゃんとやらなくちゃいけないということで、翌日で、はい、ホワイトハウスの中で、まあ、そこの宣誓の部分だけですね、
うんうん、
これをやり直してます。
お、
もう一回言いますとね、私は合衆国、私誰々はですね、はい、私誰々は合衆国大統領の職務を忠実に遂行し、全力を尽くして合衆国憲法を維持保護擁護することを厳粛に誓う。
うん、
下平さん、これが言えれば大統領になれますよ。もちろん英語ですけどね。
無理です。
残念。そしてね、なんやかんや言いまして、最後には、
はい、
So help me God で必ず締めることになってます。
お、
で、これを言うと最高裁長官が Congratulations Mr. President と言って正式に就任したってことになるんですね。
うん、
で、これで式は終わりではありませんで、
はい、
宣誓するとファンファーレが鳴ります。
はい、
で、ファンファーレが鳴って Hail to the Chief っていう曲が演奏されます。
うん、
で、この演奏が終わると就任演説が始まるんですよ。
お、
まあ、これからの方向性を示したりね、
はい、
するわけなんですね。で、
うん、
まあ、現というか前というか大統領のオバマ大統領は、
はい、
演説の名手でして、
うん、
もしね、動画とか見られたら英語わかんなくても構わないので見てみると、はい、うん、あ、なんか言ってることわかんないけど心に響くぞっていう感じします。
お
ー、で今度はトランプさんがなるんですが、
うん、
どういう内容でどんな風に演説をするかと、
うん、
これはもうね大注目。怒られちゃいそうですけども、
うん、
トランプさんってね、
はい、
真似しやすいんですよ。
へ
ー、僕ね何人かの前で真似してみたことあるんですけど、
うんうん、
絶賛されましたね。
お
ー、まずね手を、
はい、
右手を上げて、
はい、
親指と人差し指をくっつけるんです。
親指と人差し指、はい、
はい、それをこうブンブン振りながら口を若干端っこを上げて喋ると、
はい、うん、
トランプさんが喋ってる雰囲気になります。今度ねトランプさんが演説したり喋ってるとこ記者会見とかね見てみてください、はい、これねいろんな方にやってみたら確かにそうだって言ってもらいましたので、
は
い、
お
まあちょっと時期的にはねそんなの披露する回はないとは思うんですけども、
はい、
まあ年内さんざっぱら話題になると思うので、
うん、
年末のね忘年会とかでやってみてもいいんじゃないでしょうか。
なるほど、
ね、怒られる覚悟でやってみてください。
はい、
ね、でも内容もね本当に大注目ですよ。
うん、
本当にねどんな大統領になるのかみんな戦々恐々として見守ってますからね。
うーん、
ね、就任演説これね規定がありませんので、
はい、
短くてもいいし長くてもいいんです。
お
ー、どんだけやるか分かりません。
うん、
で演説が終わりましたらばその次に国歌を誰かに歌ってもらうんですね。
はい、
でね、オバマ大統領の時には第一期の就任式ではアメリカ海軍の合唱隊が歌いました。
はい、
でね、第2期ではね、覚えてらっしゃいますかね、ビヨンセが歌ってるんですよ。
へぇ、
すごいでしょ。
すごい。
で、今回のトランプさんの就任式ではもう誰が歌うか決まってまして、
はい、
ジャッキー・エバンコさんが歌います。
うん、どなた
でしょうね。日本ではですね全く知られてない方なんですよ。
うん、
ジャッキー・エバンコさんという16歳の女の子が歌います。
すごい。
でこの方素人ではもちろんありませんので、
うん、
もうねプロとして CD 出してたりするんですが、
うん、
2009年のナショナルクリスマスツリーって言いましてね、ホワイトハウスの前にクリスマスツリーがあってそれを、まあ、毎年点灯してるわけなんですけども、
はい、
2009年にはですねオバマ大統領と一緒にこの点灯式に出てます。
うん、
だから、まあ、芸歴があると言いますか。
はい。
もう、結構なベテランさんと言いますか。
うん。
11歳ぐらいからね、活躍してる子なんですね。今年は16歳の女の子が、アメリカ国歌を歌いますよ。
歌うんですね。
この辺も注目です。
はい。
いやね、僕だったらね、絶対無理。いや、歌が得意とか不得意以前に、
うん、
就任式ってね、すごい人数人集まるんですよ。
はい、はい。
ね、参加するにはチケットが必要なんですけども、
うん、
このチケットがね24万枚刷られるんですね。
うん、
この24万枚っていうのはこれチケットを配って無料なんです。チケット買えないんですよ。
うん、おう、
で席について就任式に参加したりあるいは建物に入っていたりする人が24万人っていうだけであって、
うん、
周りにねさっき言ったナショナルモールって言ってね広い公園ありますので人がわんさか集まってくるんですね。
うん、
オバマ大統領第一期の就任式の時には約200万人集まってます。
お
ー、で大体100万人から150万人くらいは集まると言われてるので、
うんうん、
100万人前にして歌えます？僕無理。
無理ですね。
でビヨンセだったらわかりますよ。
うん、
でプロとはいえね16歳のね女の子が歌うっていうからこれはもうびっくりですよ。
うん、
頑張っていただきたい。
はい。
で、大体150万人、100万人くらい集まるんですけども、チケットね、入手する方法は、
うん、
この売買は禁止なのでね、アメリカ合衆国の議会議員から手に入れるしかないんです。 だからね、もし、まあ、いらっしゃる方はほとんどいないと思うんですけども、アメリカ行って就任式見たいって言ってチケット売ってたとかっていうのになると、これね売買すると違法になって捕まっちゃいますので、おそらくはそれは偽物のチケットだし、売買するのは禁止ですのでお気をつけいただきたい、
うん、
ね。でですね、就任式のある日はお休みになります。祝日になるんです。
うん、
就任式っていうのは1月の20日って決まってますので、もしですね、うん、この20日が日曜日に当たってしまった場合、
はい、
日曜日に当たってしまうと式典そのものは翌日月曜日に延期になりまして、就任式自体はね先に20日の正午にホワイトハウス内でこじんまりとやっちゃうんです。
うん、
なので式典だけ翌日に盛大にやるということなんですね、はい、
うんうん。
でいよいよ就任式も終わって大統領になってホワイトハウスに行くと、執務室にですね、
はい、
前大統領の手紙が置いてあるんですよ。
おお。
机の上に新大統領に向けてって言って、
うん、
で何が書いてあるかは永遠に秘密です。
おお。
これを見ることは我々はできないんですね。
うん、
まあ、指針という風になってね、個人的なメッセージになっちゃうので見ることはできません、はい、
うん、
ね、あの先ほど先生の文言が言えれば大統領になれますよ、うん、下平さんって言いましたけども、
はい、
まあ、実際にはねなれないわけなんですよ、
うん、
大統領になる条件ってありましてね、
はい、
まず年齢、
うん、
35歳以上です。
はい、
そしてアメリカ合衆国在留期間が14年以上あること、
うん、
そしてアメリカ合衆国市民権を持っていること、
うん、
で市民権ってね意外と取れちゃったりするので、あら、じゃあ市民権取って14年いればいいんじゃないって思うと、それもまた間違いでして、
うん、
出生によるアメリカ合衆国市民権保持者、つまりは合衆国内で生まれてないといけないんですね、
うん、
で35歳以上になってないといけないんです、
うん、
僕ねこの条件に当てはまる人間が身近にいるんですよ。
お、
僕の姪っ子。
おお。
姪っ子は将来合衆国大統領になる可能性がある
すごい
可能性だけはあるんです。
うん、そっか、可能性はあるのか。
あります。我々にはもう絶対ないんですよ。
ぜひ大統領に
ね、なったら就任式下平さん呼びますよ僕。
おお。
おじさんは呼んでくれるでしょまず。
うん、
でそのアイプロジェクトのメンバーみんな呼びますよそこで収録しましょうよ。
あ、いいですね。
なんならツイキャスしましょうよ
そんなプロジェクトインホワイトハウス。
そうですよ。だってねオバマ大統領ね就任式というか就任式終わった後のパーティーかなんかかな、
うん、
の時ね一家揃ってねなんか SNS に書き込みしてましたからねみんなしてありなんですね。そういうわけで下平さん、
はい、
そんな雑貨店でも大注目のトランプ新大統領ですけども、
うん、
本当にね今後もね注意深く見守っていかないといけないと思うの、あの人。
うんうん、
どうなっちゃうのかもしかしたらねホームラン飛ばすかもしれないし、
うん、
最悪ね4年持たない可能性もなきにしもあらずと
ああ、
僕は思っているんですよ。
うん、
でもねそんなトランプさんですけども、もうすでにね、
はい、
ある記録を打ち立てることは確定してまして、
お、
合衆国史上最高齢の大統領です。
あ、
少なくとも就任時点で最高齢なんですね。
そうなんですね。
はい、これまでの最高齢はですねロナルド・レーガン大統領の69歳349日で大統領になったと、
はい、
いうのがあったんですが、トランプさんは就任式の時点で70歳220日。ほぼ71歳。
うん。
ということでございまして、最高齢です。ちなみにですね、オバマ大統領は就任した時には47歳と169日でした。
うん。
で、若い若いって言われてるね、もしかしたら、ジョン・ F ・ケネディが一番若かったんじゃなかったっけと思われてる方いらっしゃるかもしれません。
はい、
JFK はですね43歳と236日で大統領になりました。
お
が一番ではないんですよ、
うんうん、
一番若いのはね、セオドア・ルーズベルト大統領の42歳と322日。
うん。
これが一番若かったです。
はい。
ね、逆の最高齢の方の記録は少なくともトランプさんが打ち立てることになりました。
はい。
ね、今後も見守っていきたいと思います。あの、僕らが気づかないようなトランプさんのこんなのがあったよっていうのがありましたらば、
うん。
ぜひメールで教えてくださいね。
はい。
あるいはね、アメリカ旅行にいらっしゃってね、現地でこんな声を聞いたとか、
うん、
あるいはアメリカ在住の方、
うんうん、
我が姉もそうですけれども、お一個目一個もそうですけれども、
うん、
うん、なんか教えておくれ、大統領のこと聞いたら、
はい、
じゃあその教えてくれるためのメールアドレスを下平さんからお願いいたします。
はい、番組ではご意見ご感想や取り上げてほしい話題などメールをお待ちしております。メールアドレスは雑貨 @0438.jp zakk@0438.jp です。そんないと名のつく番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、そんない美術の時間と3番組あります。そんないプロジェクトという同志でお送りいたしております。そんないプロジェクトにはホームページがあります。そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組、それからブログを読んでいただくことができます。ホームページアドレスは sonnai.com、sonnai.com となっています。そちらの方にもぜひお越しください。また、ツイッターや YouTube もやっておりますので、そちらの方は sonnaip、sonnaip で検索してみてください。
はい、ありがとうございます。
はい。
同志ですか？
同志です。
さすが同志下平。あのね。
はい。
僕が出させてもらってるもう一方の番組、そんなことないっしょっていう番組があるんですが、
うん、
そちらではね、僕がこのメールアドレスとかをね、お読みしてるわけなんです。
はい。
そこでね、僕はその部分をトゥバリッチって言ってるんですよ。
はい。
ね、まだね、誰からも正解は来ませんけども、このトゥバリッチっていうのはですね、
はい。
ロシア語で同志という意味なんですね。
おー。同じ。うん。まあ、意味合い的には同じね。
そうなんです。ロシア語で言っていたんです、あれは。
お
ー。あ、そうそう、メールテーマね、もう一つもう一つ、大事なお知らせがありました。はい、各番組宛てのメールは各番組に送ってください。
はい。
何を言っとるねんと思われる方、あのね、時々ね、うん、雑貨店宛てのメールがね、他のとこに行っちゃったりして、はい、他の番組でね、和田さんこんなの来たよって言って、転送してもらうことがあるので、皆さん送り先はお間違いのないように、よろしくお願いいたします。
はい。はい、
さあ、それでは、
はい。
まだね、しっくりこない。ね。
まあ、まあ、それでも、だいぶ勘ところは、
ね。戻ってきましたかね。
うん。
まだ僕はね、地に足がついてない感じがする。来週。これでね。
はいはい。
リハビリして来週。
うん。
なんとか落ち着いてお送りしたいと。思います。
はい。
それでは、そんな雑貨店、そろそろ閉店のお時間となりました。お送りいたしましたのは、和田と、
下平でした。
それではまたのご来店を
お待ちしております。
ここはね、やはり合いますね。
おー
今僕聞いてるとぴったりだもん。
あ
ー。ここはもうね、骨身に染みついてるんでしょ、ね、そろそろね、に行ってきたね。
あー。
おまけをね、使わないとね。
うん。
それどころかね、11月頭に取ってきたおまけもまだあるんです。これも使わないとね、あったかくなってしまう。寒いとか言ってるのに。
使うなら今です、寒いが。